ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、ワイシャツネクタイで、ちょっと出かける前にやりまして、先ほど逆転講座をやりましたらですね、ちょっと科学教室もやりたくなりましてね、続いてやります。今日はですね、今、社会は未来が予測できるのかとか、宇宙はどうなってるのか、アインシュタインってのはどうだったのか、っていう興味が非常に湧いているんですね。今物理学はもう沸騰してますよ。特に宇宙物理学はね、沸騰してます。僕は名古屋大学で物理科学ですから教えてるときね、よく物理の学生にこうなんか物をポッと落として落ちるでしょ？これなんで落ちるんですかって聞くんです。なんで落ちるんですか？そうするとね、先生そんなことわかんないんですか？ニュートン、万有引力があるじゃないですか。万有引力は名前ですよって僕は言うんですよね。私が聞いたのはなぜ落ちるんですかと聞いたんです。そしたら万有引力という力が働いてるんです。いや力ですかねって僕はこういうわけですよね。力が働いてないんじゃないですかと。空間が曲がって力は働いてないけど曲がってる空間に沿って物が移動してんじゃないですかとこう。これはアインシュタインなんですね。つまり現代の物理を学ぼうという、まだ我々と優秀な学生でも、物がなんで落ちるんですかって言ったら万有引力って言うんです。それなぜじゃないよって言うと、万有引力って力が働いてるんです。力ですかとこう言うんですね。で、まあこういった、まあ何ちゅうかな、会話は大学では結構重要なんですね。大学っていうところは、まあ、今までただ受験みたいにただ A だったら B だ、B だったら C だっていうことを覚えるだけじゃなくて、思考力をつけていくっていうことですから、まあ先生としては、なんかおかしいね、物が落ちるのはってこういうふうに言った方がいいんですよね。ところで、万有引力の法則を発見したのはニュートンなんですね。あ、この回は多分2、3回しないと皆さんが今の宇宙の状態、今の宇宙の状態ってすごいんですよ。もうね、皆さんが考えているような状態と全く違いますからね。未来がどうなるかも全く違いますから。タイムマシンだとか、それから人と人のコミュニケーションとか、ね、そういうやつは全部可能性のあるものとして今認識されておりますからね。ところで、ニュートンが万有引力を見つけて、そういった方程式を作り、まあ、ニュートンの運動方程式、第1、第2、第3ってあるんですけど、もう非常に貢献しましたね。このニュートンと人は人格的には少しおかしな人でしたけど。まあ、物理の頭は素晴らしかったんですね。それで、そういう方程式を作り、これはもう、ニュートンがそういうの確立してから200年ぐらい、アインシュタインが出てくるまで、ものすごく力になりまして、人間の進歩に大きく役立ちましたから、ニュートンの力学に欠点があるからって絶対非難できません。それはいいことなんですよね。人間の進歩っていうのは少しずつ進歩するんであって、完璧なものはできませんからね。一つニュートンの力学がどんなに素晴らしいかっていう例を一つ示します。太陽系っていうのは、水、金、地下、木、土、天、海、冥。今、冥王星は惑星かどうかって議論ありますけどね。水、金、地下、木、土、天、海、冥と言われますよね。水星、金星、地球、火星とこあると。で、かつて望遠鏡があまり良くなかったことがですね、水、金、地下、木、土、天。天王星まではこう割合と見えやすいんですよ。見えたと。で、まあ、太陽の惑星は天王星が一番外側だなと。こう思ってたんですね。ところがそのうちだんだん観測が鋭くなって、天王星がこう回ってる軌道をこう計算するんですよ。そうするとどうもね、変だと。この軌道はどうもちょっとなんか変なものの他の影響を受けてるんじゃないか。で、周りを調べてみたら大きな恒星もないし、特段天王星が大きな影響を受けるようなものもない。ということで一旦沈静したんだけど、いや、そうじゃない。やっぱりね、もう一個外側に大きな衛星があれば説明できるということになってですね、それって言うんでみんなで望遠鏡を見たわけですよ。ところが見つからないわけですね。天王星の向こうに星がないんですよ。いや、ないねって言ってたらね、誰かがもっとニュートン力学を詳細に計算しました。分かったと。天王星がどこにいるときに、その外側にある星がここにあるはずであると。こう場所を示したんですよ。そうかと言うんでみんなが望遠鏡を集中して、 見たらそこに星があった。それが海王星だったんですね。これが海王星発見の瞬間ですよ。素晴らしいですね。ああ、ニュートン力学は正しいんだってみんな思ったわけですよ。それは僕ら凡人がね、目で見たら天王星までしか見えないと。海王星見えないと。いや、もうこれまでだなんて思うのが凡人ですよ。それがやっぱりね、そういう物理の力を使えば、どうも天王星の軌道がおかしい。どうもその外側になんかもう一個星があるはずである。それを探してもない。だけども、いろいろ計算するともっと分かってきて、あ、ここにこれなんじゃないか。そこにあった。っていうわけですからね。まあ、学問の勝利とも言えますね。ニュートンの勝利。だから、ニュートンって決して悪くないんですよ。立派な方なんですよ。ただ、ニュートン力学が適用される範囲というのがあって、その範囲は、まあ、大体人間の目で見えるギリギリのところまではやれるっていうことなんですよ。ところが人間の目とか人間の頭とかでやられるギリギリをちょっと超えたところはね、ちょっとニュートン力学では合わなかった部分があったんですよね。それをただ言ってるだけのことなんですよ。もちろん人間の目とか人間の耳とかで感じられないとこいくらでもありますよね。人間の目とかの耳なんか大したことありません。望遠鏡見たって大したことありませんから、その外側もっと向こうっつったら分かんないわけですね。もちろんそうやってちっちゃい方も分かんないですよ。分子の次には原子があり、原子の次には量子があり、量子にもまたさらに細かいものがあるなんて言うと、また分かんなくなってくるんです。それがね、昔は関係なかったんですよ。そのぐらいはいいと。ね、もう、ロケットだって大したとこ行かないし、ちっちゃい方だってね、顕微鏡で見てウイルスも見つからなかったわけですから、昔は。だからそれはそれでいいと。って思ってたら、宇宙の広い範囲も、いや、ニュートン力学じゃちょっと合わないねっていうところもあったし、今度ちっちゃい方も、ちょっとこれおかしいねって、これ量子力学を中心としたものがあるんですね。ちっちゃい方は。まあ、もちろん、その大きい方と小さい方との共通性はありますけどね、全体を理解するための理論とか式っていうのがあるんですけどね。とにかく、そういうことだった。それで、まあ、ニュートン力学、私が言いたいのは、ニュートン力学は別に正しかった。一番最初のこう、物を落としたらポッと落ちると。これを万有引力と。物と物との間に力が働いてるんだ。地球の上に乗ってる我々は地球に引きつけられる。これは地球というものが持つ質量が我々を引きつけてんだ。この力があるんだって万有引力ですよ。これ、今あるかどうかはっきりしないんですね。多分ないんじゃないかと言われてるわけですけど。ちょっとこれは難しいんですよ。次回にご説明しますけどね。まあ、ないしろそれに関係する発見とか理論が2014年にノーベル賞もらったぐらいですから、まだまだ我々が理解するまでには至ってないんですね。まあ、そこで、まあ、今日は、この現在の地球とか、光よりか速いものがあるかとか、我々が過去に行けるかとか、未来に行けるかとか、それから時間というものはどうなのかとか、それから時間を早く回せるのかとか、我々がブラックホールに吸い込まれちゃうのかとか、で地球は変なことになって気温が急に変わるんじゃないかとか、そういうことのうちですね、現在ここまで分かってますっていうことと、ここはこれからこれが楽しみですねっていうことをちょっと話をするんですが、それにはまずニュートン力学がそれほどボロいもんではないと。ニュートン力学もニュートン力学で非常に素晴らしかったということですね。ただニュートンはあまりに素晴らしかったんですが、ちょっとね、人間としては問題だったんですね。非常に我が強くて、まあ我が強いからあのくらいの仕事ができたんでしょうけど、自分と人と競ってるとね、この競ってる人をね、蹴落としたいと思うんですね、ニュートンは。あらゆる悪口を言ってね、この人を落とし入れたりね。それからまあちょっと宗教、今では新興宗教にちょっと凝ってたりね。いろんなことがありましたね。それからもちろん火災を起こして、家の火災を起こしてね、まあ、いろんなことがありました。我々は、まあ、ニュートンというとね、リンゴの木からリンゴが落ちるのを知って、それを見て、ベンチに座ってるニュートンが、これは万有引力となるんじゃないかと分かったとかね、そういう、まあ、美談を知ってますけど、まあ、人間だから美談だけじゃなくてもいいんですよ。それから、まあ、ちょっとニュートンを話した時に忘れてはいけないのはキャビン・ディッシュという人ですね。ニュートンは万有引力というものを発見し、まあ、現在では間違ってるかもしれませんが、まあ一応発見し、そして万有引力の式を書きましたね。ある事情部のどうのこのっていう式を書きました。しかし、乗数、 万有引力定数ってのがあるんですけども、それを測定したのがキャベンディッシュですね。キャベンディッシュは全くニュートンと性格は正反対の貴族で、その人は今度は名誉を全く関係ないんです。科学だけに興味があるんですね。ニュートンは科学に興味があるというか、むしろ名誉欲でやったっていう感じがあるんですけど、キャベンディッシュっていう人は、まあ同時代のイギリスの人ですけども、ニュートンが万有引力の式を作ると、お、これは面白いと。乗数は何だろうかつって、万有引力乗数。万有引力乗数は 3×10 の何乗何乗っていうのなんですけど、それは 2.8 か 2.9 ぐらいまで分かりましたかね。キャベンディッシュの努力で。彼は貴族ですから何にも仕事がないんで、一生懸命やって、まあ、いろんなオームの法則って言ってる、後にオームが発見したっていう法則も、本当はキャベンディッシュです。それから、ボイル・シャール、ボイルの法則も、キャベンディッシュかな、まあ、とにかくキャベンディッシュはね、次々と科学的な大発見をしてるんですよ。まあ、筆頭が発見したようなものを、さらに、水素原子も確かキャベンディッシュですね。だから、キャベンディッシュって人が本当に正しいですよ。学問とか科学っていうのは、名誉とかお金に関係ない。ちょっと今の大学の、日本の大学の先生に教えてあげたいですね。科学ってのは美しいものなんですよ。人と競うもんでもないんです。ノーベル賞を取ろうと思ってやるもんでもないんですよ。やっぱり科学は人類のために僕はやるもんでもないと思いますよ。僕はね、科学は、やはり科学自身が美しいから。それを明らかにしようという、人間固有のですね、欲求が科学である。と思いますね。だから、まあ今日はニュートンの話をしましたけどね、科学者のうち本当に純粋に科学を愛したキャベンディッシュもいれば、名誉とかそういうのに捉えられながら科学をやったニュートンもいれば、いろんな人がいた。しかし、今の日本の東大教授なんかは、科学者とは言えないんじゃないかなと思ったりしますが、ここであんまり非難するとまた怒られますので、この辺でやめときます。